皆さん暑い日々が続いておりますが、お元気でしょうかね。新潟、福島、30年以上生きててもこんな大雨は初めてだというような雨が降って洪水になり、また今朝も早く震度5強の地震が発生しております。私たちの人生にはですね、次々と問題が起こってきますね。一つを解決してやれやれとこう思ったらですね、一安心する間もなく新しい問題が起こってきます。今日はですね、皆さん問題を抱えながら人々に見放されて生活していた人の物語です。問題を持ちつつ私たちはイエス様に従うときにですね、私たちの問題の中にイエス様が入ってくださって共に歩んでくださいます。今日はマルコの福音書の5章からですが、パソコンで3ページにわたって御言葉を出しております。聖書を読みになってもいいですし、パワーポイントを見てくださってもいいですが、流れが分かりやすいということです。1節から最後の20節までお読みしたいと思います。聖書の方は69ページですね。一行は湖の向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊に取り憑かれた人が墓場からやってきた。この人は墓場を住まいとしており、もはや誰も鎖を用いてさえつなぎ止めておくことはできなかった。これまでにもたびたび足かせや鎖で縛られたが、鎖は引きちぎり足かせは砕いてしまい、誰も彼を縛っておくことはできなかった。彼は昼も夜も墓場や山で叫んだり、石で自分を打ち叩いたりしていた。イエスを遠くから見ると走り寄ってひれ伏し大声で叫んだ。糸高き神の子イエス、構わないでくれ。誤証だから苦しめないでほしい。イエスが汚れた霊、この人から出ていけと言われたからである。そこでイエスが名は何というのかとお尋ねになると、名はレギオン、大勢だからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないようにとしきりにイエスに願った。ところでその辺りの山で豚の大群が餌を漁っていた。汚れた霊どもはイエスに豚の中に送り込み乗り移らせてくれと願った。イエスがお許しになったので、汚れた霊どもは出て豚の中に入った。すると2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖に流れ込み、湖の中で次々と溺れ死んだ。豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせた。人々は何が起こったのかと見に来た。彼らはイエスのところに来ると、レギオンに取り憑かれていた人が服を着正気になって座っているのを見て恐ろしくなった。成り行きを見ていた人たちは悪霊に取り憑かれた人の身に起こったことと豚のことを人々に語った。そこで人々はイエスにその地方から出て行ってもらいたいと言い出した。イエスが船に乗られると悪霊に取り憑かれていた人が一緒に行きたいと願った。イエスはそれを許さないでこう言われた。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に主があなたを憐れみあなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとくデカポリス地方に言い広めた。聖書の箇所は以上ですね。少し内容を見てみたいと思いますが、イエス様の一行はですね、ガリラヤ湖を渡って、そしてゲラサの町、デカポリスの中にある一部なんですが、ゲラサのところに来てくださいました。汚れた霊に取り憑かれた者が行く手をこう塞ぎ、山腹には豚が飼われている異教世界の地なんですが、ガリラヤ湖の大体ですね、ガリラヤ湖と死海の中間あたり、ヨルダン川の右側30キロぐらいに位置する場所だと このように言われておりますが、そこはギリシャ風文化が、まあ、ギリシャ宗教がですね祀られているこう異邦人の町でした。こんな遺跡が残ってるんですが、やっぱり道路にあるこう遺跡とか演劇場とかですね、こう残ってるそうです。そしてアルテミス神殿のですね、いろいろあったんでしょうね、一部もこうはっきり残っているのがこう分かるとこう言われております。デカポリスというのはですね、塔の町がこうデカポリスな塔の、ま、銃の町とかですね、銃の自由都市という意味があるわけなんですが、あちこちにですねそのような塔の町が散在していたとこう思いますが、汚れた霊に疲れた、ごめんなさいね、汚れた汚れたと言って言葉を使っておりますが、誰も彼をですね拘束することができなかったとあります。危険で近寄れない、そして鎖につながれ足かせをかけられていたとありますが、足かせとか鎖はですねこう暴れ回るために全部こう押さえつけるという意味ではなし、現代もですね治療の一部として用いられてるんですね。治療の一部として、ごめんなさい、今さっきね下の階段を降りていくときに国重兄弟と出会いました。国重兄弟がここにですね絆創膏みたいなのをこう貼っとられてですね、あこれも暴れていて、どういうことかと言いましたらですね、治療の一部として家族の了解を得てですねベッドに寝させた時に点滴とかですね傷口を塞いであるのをむしり取るんですね、外してしまうんです。そのためにこう家族の了解を得てベッドの手すりに、まあ、緩くいて手が抜けたら困るんですがね、こう縛りつけてですね治療をするというのがね今も行われております。ここもですね治療の一部という意味も含まれてたのかも分かりませんがですね、やはり足かせ手かせでですね拘束されてもどうにもなりませんでしたが、悪霊は人間よりもですねはるかに強い力を持っていますから、悪霊の目的は私たち人間性の破壊なんですね、破壊です。それで男は墓場に住み、夜昼となく犠牲を上げ自分の体を石でこう傷つけてたとありますが、私たちはイエス様をこう今でこそ受け入れておりますが、イエス様を受け入れる前はですね自分を傷つけ周囲の人を傷つけ、傷つけるというのも石を投げたとか何かで叩いたというんではなく、言葉による傷というのが、ね、非常にね痛手ですね。言葉による相手を傷つけてしまう、自分自身を傷つけてしまうという、そのような汚れた私たちですが、イエス様はですね私の罪の墓場に、皆さんの罪の墓場にですね来てくださいました。そして主は罪の鎖を断ち切って私たちを解放してくださいました。当時ですね悪霊の住処というのはですね墓場というようにこう思われて、墓場は悪霊が住んでいるんだというようにこう思われていましたが、この人はレギオンと呼ばれるほどの悪霊、多くの悪霊が心身をがんじがらめに拘束していたというんでしょうか、縛っていた。このレギオンというのはまた後から、ね、説明します、出てきますからね。汚れた霊はイエス様を遠くから見ると走り寄ってひれ伏し、糸高き神の子イエス、構わないでくれ、御所だから苦しみないでほしいと言ってイエス様にですね懇願しています。悪霊はすぐにイエス様が神の子ということを見抜くんですね。しかしなぜ私たちはイエス様が神の子なんだというのを見抜くのに時間がかかるんでしょうかね。本当に、ね、少しでもそのような悪霊の力をもらうというんではなしにですね、霊性が整えられてイエス様の前で、あこの人は神の子羊なんだと 私たちの罪をあがなってくださる方なんだということをですね、早くですね見抜きたいと思いますね。長い人では3年5年かかることがあるですね。イエス様の神の姿を見抜くために10年目に洗礼を受けたという方もいらっしゃいます。本当にですね、なぜ私たちはイエス様が神の子だというのをですね見抜くのにそのように時間がかかるのか、これは私自身がですね自問しているとこなんですが、意図高き神のことありますね。意図高き神のことというのはですね、異邦人がイスラエルの神を呼ぶ時の言葉なんですね。異邦人がイスラエルの神を呼ぶ時には神の子と言って呼んだんですね。そしてレギオンが出てきますが、イエス様が来られて名は何というのかと尋ねられるとですね、彼はレギオンと大勢だからと、名はレギオン大勢だからと答えています。このレギオンというのはですね、ローマ、古代ローマの軍隊の4000から6000の軍団をこう指す言葉だとこう言われておりますが、この人にそれだけの2000ぐらいの悪霊が入ってたんでしょうかね。マグダラのマリアというのは、ちょっとバックして、ここで上の方にガリラヤ湖のちょうど左あたりにマグダラというところがあるんですが、そこの出身 の, マリアという方がですね、イエス様の伝道の時にですね、イエス様にこう出会って、そして癒された記事が載っていますが、7つの悪霊に彼女は取り憑かれていたというんですね。7つといったら1つ2つ3つ4つと数えることができるんでしょうかね。悪霊は数えることはできませんから、この7つの霊というのはですね、質とか量、それだけ複雑に入り組んだような病的な状態ではなかったかと、このようにいう研究者があります。そして2000というのもですね、たまたま豚が2000匹ぐらいおっただろうから、それに乗り移ったという意味で2000という、レギオンというのはまだ4000から6000ですから、もっと上ですがね、やはり多くのそのような悪霊にですね苦しめられていたんだと思いますが、イエス様は名は何というのか、名はレギオン大勢だからと言って答えておりますが、彼は戦闘的な悪霊の軍団によって支配されて、心身ともにがんじがらめに凶暴的になってたんですね。石を投げたり犠牲を上げたり、軍隊的な悪霊によって支配されてたということで、ああそう思うと、こう横の方から眺めてみると、ああ本当ローマの軍隊的な悪霊に支配されていたんだなということがね、少し分かってきますが、汚れた霊どもはイエス様に豚の中に送り込み乗り移らせてくれと言ってこう頼んでおります。自分たちをこの地から追い出さないで豚の群れに乗り移らせてくれと、乗り移ってもその豚は死んでしまったんですからね、悪霊だけはあと生き続けたんかどうかいうのはちょっと定かではありませんが、なぜイエス様は豚の群れにレギオンが乗り移るのを許されたんでしょうか。なぜ豚の群れにレギオンが乗り移るのを許可されたか。多分ですね、その男の人の周囲にいた人々に、この男の人が悪霊が追い出されたことが事実であると確信させるためにですね、取られた行為ではなかったかと思うんですが、実際にこう悪霊が出ていったといっても目で見えるわけではありませんが、本当に豚の群れに入って霊が、そうして豚が我先にと湖に飛び込んで死んでいった、その反対にこの男の人は正気になって座ってたといって聖書はねこう書いてるんですね。周囲の人にこう本当にこの人が癒されたんだと、悪霊が出ていったんだということをね確信させるために、悪霊が豚の入っていくのを許されたんだと思いますが、ブザカイたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせたと言って、この聖書に書いてありますが、逃げ出しではなくですね、彼らは恐れて 散らされていったんではないかと思うんですね。逃げ出したのではなく恐れてこう散らされていった。そして人々はこの出来事を見てみようということでこうやってきます。神から離れ暴れ回っていた男がですね、服を着てこう正気になって座っているのを見て人々はねびっくりしたんですね。見て見て見て見て、この人が鎖につながれて規制を上げておった人なんよ、これはどうなっとるんかいのという、こういうあの状況だと思いますが、人々はイエス様にその地方から出て行ってもらいたいとこう言い出しております。神の子キリストの権威に驚いてですね、20匹ならまだしも、200匹ならまだし、2000匹もこう無駄に死なしてしまう、それは困るよ、経済的にも困るよということなんでしょうかね。あのユダヤ人は豚はですね飼育したり食べたりはできません。律法によってねあの決められていますから。しかしこの異教の地のここでは豚をあちこちでこう飼ってたんですね。豚があちこちで飼われていた。2000匹いたらね財産でしょうね。大きな200匹とかに、わしは2000匹持っとるんじゃ、お前らこれじゃわしのこの豚見てみや、元気なかろうが、元気すぎて湖に落ちるわけなんですが、本当に悪霊に疲れた男の変わるように、彼の変わるように驚き、神聖な力を持つイエス様にですね危機感、わしらも危ないんじゃないか、違和感をこう抱いたんではないかと思うんですが、彼らはですね豚2000匹よりも人一人の救いの方が大事だということはね分からなかったんですね。人一人の救いよりも2000匹のこの財産の方が大事なんだとこう思ったと思うんですが、そしてイエス様がですねあの湖にボートへ乗ってまたガリラの方にこう帰ってこうとされた時にですね、この地域の人々の恐れでは対照的にですね、この人はですねイエス様が船に乗られるところに走ってきて一緒に行きたいと、一緒に行きたいと言ってですね献身をこう決意しましたが、イエスはそれを許さないでこう言われた。自分の家に帰りなさい、そして身内の人に主があなたを憐れみあなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい、諭すように多分言われたんではないかと思うんですがね、家族のところに帰ってですね、地域に帰って主を通してなされた神の偉大な御業と憐れみを証しするようにと、あのこのように指示出しております。イエス様はですねこのゲラサの地では拒否されましたが、ゲラサの地もなお福音宣教が必要だということをご存知でした。そのために彼にこの地にとどまって親元に帰って地域に帰って証しするようにと、このようにあの指示出しておられます。ところがどっこい皆さん、厳しい命令がマルコの福音書の中です。3つイエス様が話しておられる箇所がありますが、イエス様のなされた奇跡とか証しを厳しく人々に伝えてはいけないと言って戒められているんですが、ヤイロの娘の癒しのがありますが、もうちょっと五章の次のページを開いたら出てきますが、12年間ですね、12歳になってた子供が神尊になった、それでイエス様が両親と3人の弟子を連れて部屋に入り、そして垂れた君と言われた。少女よ、私はあなたに言う、起きなさいとこう言うんですが、少女はすぐに起き上がって歩き出した。もう12歳になっていたから、12歳の一人娘が死ぬということは非常なこう痛みだったと思うんですが、癒されました。それを見るや人々は驚きのあまり我を忘れた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しく命じ、また食べ物を少女に与えるようにと言われた。イエス様優しいですね。癒したけ元気になったけよしよしほいさえな あ、ドアを開けてくれ、帰るけんといいんではなしにですね、最後までその12歳の娘の子に思いを寄せてですね、食べ物を少女に与えるようになさいと、与えるようにと言われた、そのイエス様の声を聞いた時の両親の喜びには癒されたことも嬉しかったと思うですよ。しかし最後までイエス様は心遣いを示してくださったというところもね、大切なんではないかと思うんですが、そしてマルコの一章のね、44節に重い皮膚病を患っている人を癒された記事があります。マルコの一章の44節ですが、簡単に説明しますから、40節からですがね、重い皮膚病を患っている人がイエスのところに来てひざまずいて願い、御心なら私を清くすることができますと言った。イエスが深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去り、その人は清くなったと。そしてその人が立ち去ろうとすると、イエス様は厳しく注意して言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って、モーセの律法に書かれている通りに祭司に体を見せて癒されたことを証明しなさいと、こう言われたんですが、厳しく口止めされても彼はですね、離れると大いにこの出来事を人々に告げ、言い広め始めたとこうあります。そしてもう一箇所はですね、7章の36節にですねありますが、耳が聞こえず舌の回らない人をこう癒されたわけなんですが、人々が耳が聞こえず舌の回らない人を連れてきて、その上に手を置いてくださるように、癒してくださるようにと言われ頼まれたというんですが、イエス様はその人だけを群衆から連れ出して、多分自分に集中させるために連れ出されたのではないかと思いますが、つばをつけてその舌に触れられた。すると、そして天を仰いで深く息をつき、その人に向かってエファッタと言われた。天を仰いで深く息をつき、イエス様も自分を整えられたんでしょうかね。天を仰いで深く息をつきというのは、イエス様は自分の心備えをされたんかなと、このように勝手に解釈しておりますが、エファッタと、開けとこう言われた。するとたちまち耳が開く、舌のもつれが解き、はっきり話すことができるようになった。イエスは人々に誰にもこのことを話してはいけないと口止めされた。しかし彼はですね、口止めされればされるほどですね、言い広めたんですね。なぜイエス様は口止めされたんでしょうかね。あるこの墓場の人には帰って言い広めなさいと言われた。他の3箇所を見ると、言い広めてはいけません、それも簡単にはですね、厳しくこう命じたりこう指示したりしておられます。多分ですね、人々が自分をただ奇跡を行う人物と、そういう思いをですね、誤解を避けるために、イエス様は5000人のパンを持って人々を養われたり、海の上を歩かれたりですね、長血を患っている女の人を癒されたり、そしてベッドで運ばれてきた人を癒されましたが、人々があれのとこに行けば奇跡を行ってくださって癒してもらえる。イエス様はそのことを避けるためにですね、本当は自分は十字架上での罪の贖いを成就する救い主であると、神の子羊、十字架上で全ての人々の罪を贖い許す神の子羊なんだと、それが自分の使命だと、そこを人々がそのことを汲み取らないでですね、奇跡を、奇跡を、パンの奇跡の時にはイエス様を王様に担ぎ上げようとしたと書かれていますがね、王様になったらいいだろうなとこう思いますが、いろいろ日本でも内閣で総理大臣もくたぶれておられますから、王様になっても楽にはないかも分かりません。やはり人々のそのような誤解を避けるためにですね、癒しにだけ注目してもらったら困るんだと、自分は本来はこういう使命が神から与えられて、そのためにこの世に来たんだと、そこをイエス様はですね、見てもらいたいと、このように思われたんだと思いますが、イエス様の命令はですね、この人に対して 帰っていきなさいとこう言われるわけなんですが、イエス様に従ってですね、知らない土地に行くのはですね、楽なと思うんですね。気楽なというんでしょうか、楽なと思います。マツダの出向セールスで家族と2年間富山に行っておりましたが、雪が深いですからね、朝起きてみたらもうこんな降ったりすることがありますが、しかしですね、あまり私たちの家族の素性というのは、ね、周囲の人は、ね、知りませんからね、比較的、ね、楽なんですね。生活そういう面ではですね、楽なんですが、自分の育った親元に帰っていくというのはね、これはね、抵抗があったと思うんですね。もし、ね、あ、だらだらさんのところには東大を卒業して出世して帰ってこられた、立派になって出世して帰ってこられたから、一度顔を見るために挨拶に行こうやということですね。そういう意味ではいいと思いますが、彼は東大卒ではなく墓場卒なんですね。そして自分の家、身内のところに帰れば、本当に周囲の人々の冷たい視線、あるいはあいつはこうこうこうな悪いやつに取りつかれて酒に取ったやつなんだと、こういろいろ言われると思いますが、皆さん、私たちはですね、周囲の人の目とか声がね、気になる存在なんですね。この人も非常にね、気になったと思いますが、一つ鮮明に覚えていることがあります。小学校入る前ですから、5歳でしょうかね、今71ですからね、もう60何年も前のことが忘れることができないんですね。鮮明に覚えていますが、小学校に入る前に友西という裕福な親類がありました。田も田畑もあり、山もあり、そしてね、いろいろ裕福なためにですね、私たちを祭りの時にね、呼んでくれるんですね。嬉しかったですね。あと何日寝たら秋祭りだと言ってですね、こう数えて待ってたわけなんですが、そしてある時ですね、今夜ここに泊まっていけと言ってくれたんですね。やった、明日もごちそうが食べられると、ね、誰しもそう思うですね。泊まっていけと言われたら明日も出してもらえるという、そのような感謝の気持ちを持つことができるんですが、ところが皆さん、やってしまったんですね。言うのも恥ずかしいですが、日本地図を書いてしまったんですね。それもお客さん用の布団なんですね。お客さん用の布団にやってしまったもんですからね、布団を汚してしまったもんですから、それからはその人の顔を見るのもこうね、見づらくて、その人の声が聞こえたらすぐ家の裏とかですね、用事もないのにですね、畑の方に出て行って、いかにもなんかしとるような格好をしたりですね、この男の人も同じような辛い思いがこうあったと思うんですよね。イエス様は自分の家に帰りなさいと言われましたが、自分の家でなくね、本当に周囲の人々にも会わなければなりませんから、恥ずかしい、できることなら知らん富山の方に行って生活したいという、そういう思いはねあったと思うんですが、イエス様もですね、自分の故郷でのこう働きの難しさというのをね、知っておられたんですね。イエス様もこう知っておられました。マルコの福音書にはですね、弟子たちとですね、故郷に帰られたと、マルコの6章の1から6節にはね、自分の故郷に帰られたことがね、載っております。イエスはそこを去って故郷にお帰りになったが、弟子たちも従った。安息日になったので、イエスは街道で教え始められた。多くの人々はそれを聞いて驚いていった。この人はこのようなことをどこから得たのだろう。この人が授かった知恵とその手で行われるこのような奇跡は一体何か。この人は大工の子ではないか、大工の息子ではないかと言ったんですね。そして兄弟姉妹も私たちと共にここに住んでるんだと、この人は大工の子なんだと言って、このような言葉をこう発していますが、イエス様ね、悲しまれたと思うんですが、 人々はイエスにつまずいたと。イエス様は預言者が敬われないのは自分の故郷親戚や家族の間だけであると言われた。そこでごくわずかな病人に手を置いて癒されただけ。その他何の奇跡もおできにならなかったというんですね。自分もそのような経験を持っておられます。しかしなおかつこの人には自分の家族のもとに帰りなさいとこのように言っておられますが、なぜイエス様は自分の家族のもとに、家に、故郷に帰りなさいとこう言われたんでしょうかね。これは私の考えなんですが、あなたは私の弟子です。私があなたを選んだ。私があなたを家族のもとに使わします。あなたは一人ではありません。私があなたと共にいますと言ってですね、イエス様この男の人ね、諭されたんではないかと思うんですね。家に帰りなさいと言って命令帳ではなかったと思うんですね。おそらくですね、自分の思いを込めてですね、そして親がこう心配するようなそのような思いも一緒にですね、この人をですね家族のもとにね送り出されたんではないかと思うんですが、この人はイエス様の救いと清めの技を本当に体験していましたから、忠実に話し、こう言い広め、使命を立派に話したとこうありますが、彼の話を聞いて人々が皆驚いたとありますが、弱い問題の多い自分でもイエス様に目を置くなら、イエス様の声に従うなら何とかしてくださるんではなかろうかと、このような希望を与えられることがあります。イエス様に希望を置く。皆さんデモクリというのをご存知ですね。デモクリ、あれでもクリスチャン、あの人よりもこっちの一般の人の方がいいよとか親切よとかいう、そういう意味でも時々使われるですが、デモクリ、私の家内もよくデモクリとこう言っておりますがですね、皆さんこれからはですねデモクリではないんですね。デキクリなんです。イエス様が一緒におられれば、やればできる。イエス様が共におられたらやればできるなんですね。デモクリではなくデキクリに私たちはね変えていきたいとこのように思います。そして七種のゴンベイという言葉をよく聞きますが、これは差別用語みたいな気がしてですね、あまり口好きではないんですが、名前のわからない人、有名でない人、財産のない人、地位の低い人、まあそういう人に主に使われるようですが、聖書の中にもですね名前の出てこない方がねたくさんあるんですね。特に旧約では女の人の軽蔑されてたですから、女の人の名前が出てくることはねほとんどないんですが、七種のゴンベ、ロバを提供してくれたその人も名前がありません。どういう人が提供してくれたかというのは分かりませんが、名前が書いてない弟子たちがねたくさんいるんですね。イエス様の使命を受けて二人で出かけていったと。そしてこう生産の場所を整えた弟子たちもおりますが、主の恵みに生きる私たちキリスト者はですね、名前や過去の経歴はそれほど必要でないのかも分かりませんね。イエス様に従う全ての人が十二弟子のようにこう有名になって権威を持ってですねこう伝道できるわけではありませんが、やはりイエス様に従う時にですね、自分の経歴や東大卒業を見てみてというそんなことではなしにですね、自分の名前を売り込むのではなく、キリストの名前を言い広めるわけなんですね。キリストの名前を言い広める。そのためなら過去の自分の生まれ育った地での経歴とか素性はあまり神様は問題にされないんだとこのように思いますね。こんな言葉があります。箴言の3章の6節ですが、常に 主を覚えてあなたの道を歩け。そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。常に主を覚えて、主を見上げて、自分の人生の道を歩けというんですね。そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。主が私たちの道筋をですね、まっすぐにしてくださいます。彼は孤独で困難な使命に召されましたが、イエス様がいかなる方であるかを知ってたんですね。この方は神の子なんだということをね、彼は知っておりました。そのためにですね、彼は弟子としての使命に従うことができました。自分の家に帰りなさいと言っておられますが、この私を、あなたをですね、あなた一人一人を主は必要としておられます。自分に目を注ぐのではなく、主に目を向けてその声に聞き従いましょう。主は必ずですね、皆さんの信仰に応えてくださいます。たとえ過去にはですね、罪の鎖につながれていた、そのようなものでもですね、神様は大切にしてくださり、自分の家族と自分が住んでいる地域をも大切にしなさいという意味で、自分の家族に、自分の家に帰りなさい、自分の家だけでなく地域の人々と共に生活するんですよ、生活を通してあなたは証しできますよと、このようにおっしゃっているのかも分かりませんが、主の弟子としての使命にね、私たちもこう呼び寄せられたことを感謝したいと思います。皆さんもうこれ有名な歌ですからご存知ですね。自分が落ち込んだ時に時々ね、開いてから読む言葉なんです。水野源蔵さんの瞬き詩人と言われた人ですが、神様の大きな御手の中で、アマガエルはアマガエルらしく鳴き、ホタルグサはホタルグサらしく咲き。道端に生えてる2、30センチのちっちゃい老房の草なんですが、ホタルグサはホタルグサらしく咲き、カタツムリはカタツムリらしく歩いて、らしくな、ノロノロでもいいんですね。カタツムリはカタツムリらしくノロノロ歩いている。神様の大きな御手のだけ、私は私らしく生きる。私たちもですね、気張らずにですね、主に従ってこう生きていきたいと思います。神の一人子は自らを虚しくしてですね、私たちの生活の中で共に歩んでくださっています。お祈りいたしましょう。神様、今日の御言葉をありがとうございます。簡単にあなたの家に帰りなさいと言われた言葉を簡単に聞き逃すような私たちですが、どうぞあなたの言葉の意味を、あなたのその真心、あなたの愛を私たちは汲み取ることができますように。そしてどうぞ難しい状況の中でもあなたを仰いで、あなたが私たちの生活の道を整えてくださるという、そこに希望を置いて生活することができますように、どうぞ帰り見てください。そしてあなたが必要ですと、私はあなたを必要としています、あなたを家に送り届けますと、地域に送り届けますと今日も語ってくださっていますが、もうひとたび私たちは自分の生活環境を見直してですね、苦しめる人々と共に生活できるように、あなたの憐れみをいただくことができますように、今日共に礼拝を捧げることができてありがとうございます。どうぞ自分らしく、表面を飾ることなく自分らしく生きていくことができますように、どうぞ自分がカタツムリになることができますように、老房の小さな花になることができますように、そしてそこで精一杯咲き、精一杯歩んで生活することができますよう、主キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。